皆様こんにちは。金光教教祖講座第3回へようこそお越しくださいました。はじめにお断りしておかなければなりませんが、前回の最後のところで第3回は教祖様の九死に一生のご体感までと申し上げましたが、今回はとてもそこまではいけません。その少し手前までを勉強させていただきます。日柄や方角を気にしながら門内は何とか無事に立ちました。翌年登世様は男の子を出産なさいます。遠くの多摩で農作業に出ておられる時に産気づかれ、急いで帰られて安産なさいました。信次郎様、後の朝吉様、金光聖人様です。弘化2年1845年のことでした。翌年には教祖様は33歳で御四国参りを36日間かけてなさいます。そのまた翌年の弘化4年1847年には初めての女の子がお生まれになり、千世と命名されますが、翌年まだ満1歳にもならないうちに病気にかかられます。お医者様を2人もつけ、近所の方たちが神様にご祈念してくださいました。お医者にかかるということはこの時代ではよほど特別なことですが、それを2人も頼み、近所の方たちには娘がこうですからどうぞお願いしますと神様へのご祈念をお願いなさったのです。これまで義弟の鶴太郎さんから始まって養父の久米次郎さん、そして亀太郎様と次々ご家族を亡くされた教祖様がどれほどお心の痛みを抱えておられたかが感じられる気がいたします。神様におすがりし、尽くせるだけの手を尽くして何とか千世様の命を取り留めたいと父親として悲痛な思いを込められた教祖様でしたが、その甲斐もなく千世様は発病したその日のうちにお亡くなりになりました。その翌年には登世様は男の子を出産なさり、赤沢茂平と名付けられます。後の萩尾様、金光三神様です。お子様を亡くした悲しみを抱えながら出産し、育て、働き、たくましく生き抜いていかれる教祖様ご夫妻の農民としての強い生き力を見せられる思いがします。これほどの強さ、たくましさがなければ過酷な自然条件に左右されながら農業を営み、また江戸幕府の厳しい身分制度の中で低い身分の人たちが生き抜き、子孫を繁栄させることはかなわなかったと思われます。茂平様がお生まれになった年の暮れに、親戚の人がある古屋を買ってはどうかと言われ、教祖様は小野光右衛門様のお子様で庄屋を継いでおられる小野志右衛門様に方角の良し悪しを占ってもらい、良いと言われて買うことになさいました。ところが後日、大庄屋としてお役所に勤めておられる光右衛門様に方角を見てもらうといけないと言われるのです。なんとかならないかと押してお願いなさると、家とは別の場所に仮の家を建て、そこに移り住んだ上で何々と作業の手順を示されました。教祖様は古屋を解体し運んだ上で言われた通りに仮小屋を建て、9歳の牧右衛門様を連れて移り住まれました。ところが2ヶ月足らずで牧右衛門様が病気になられ、症状が重くなります。教祖様はお医者様を呼ばれ、お医者様は心配ないと言われますが、見立て違いか夜中には高熱が出てもだえ苦しまれました。教祖様は夜が明けるのを待ちかねてお医者様を呼びに行かれます。すると今度は、これは思いのほか難しい病状であると言われました。そのくだりを覚書の原文で読んでみましょう。金光教経典の7ページ6行目からです。5月10日頃より牧右衛門闘病にて病気増し、医師服薬、医師に いかがと伺い、心配なしと申され、その夜余重熱に立てられ悶乱いたし、夜の明け待ちかねて医師へ参り願い上げ、早々おいでくだされ候。病人見られ、これは案外難しいと申して帰られ、それから驚き、祈念裸参り双方神々願い上げ、祈念成就せず死に申し候。嘉永さん、かのえ犬、5月13日。はじめの医師の言葉に半ば安心しておられたであろう教祖様ですが、一転して難しいと言われ、驚かれて、できうる限りの手を尽くして助かりを願われます。裸参りとありますが、この時代には冠婚葬祭を近所で共同で行っていましたから、特別な祈願のある時、各家から代表者が出て慎重のふんどしを締め、水掘りを取って、氏神様はじめお寺や神社を駆け巡って祈願しました。裸ということにはいろいろな意味合いもあるようですが、一つには切実な思いを表しているということだと思います。しかしその祈念はかなわず、死に申し候と記述しておられます。教祖様の声なき声、悲痛な慟哭を聞く思い出します。そしてさらに、なんと亡くなった万慶門様の弟にあたる信次郎様に放送が出ていることが弔問に訪れた人から知らされます。放送とは天然痘のことで、明治時代にワクチンによる予防接種が普及するまでは伝染力が強く死亡率が高くて大変恐れられた病気でした。教祖様はおそらく登世様もそれまで万慶門様にかかりきっておられ、信次郎様の異変には気づかれませんでした。知ってどれほどドキッとなさったでしょうか。たった今万慶門様を失ったばかりで、ひょっとしたら信次郎様まで行ってしまうのではと、背筋も凍る思いになられたのではないでしょうか。そこで万慶門様のご遺体を門内に移し、ご実家のご兄弟やご親類がお葬式の用意をして延べの送りをしてくださるのに任せ、信次郎様のお世話をされます。この頃は放送はたたり神の仕業と考えられていたので、神主さんを呼んで神棚にしめ縄を張り、放送の役盛りの神様を祀って全開を祈り、治ればしめ縄を外して役盛りの神様を送り出すのでした。信次郎様とその下の茂平様はお二人とも症状が軽く、無事で全快なさいました。万慶門様を失われた悲しみは深いものではありましたが、後のお子様たちが無事であられた喜びはその悲しみに勝るものでした。教祖様は親類の方々を呼んで神様にお礼をなさり、神主さんにもたくさんのお礼をなさいました。その一月半経った頃、農作業のために家で飼っている牛が病気になって死にました。この時もお医者様を迎え、針治療をしてもらい、薬を飲ませて、お医者様には昼も夜も付きっきりで手当てをしてもらいました。牛は農家にとっては家族と同様に大切なもので、常に共に農作業を行い、運命を共にする存在でした。ですから情感を持って接しておられ、病気になると手を尽くして看病なさいました。当時の根人信仰では、根人に無礼があると家族はもとより、牛馬までたたりに会うと言われていました。次々とご家族を亡くされた教祖様は、今度は牛を死なせ、嫌がおうでも根人様のたたりを思わないではいられませんでした。しかしすでに古屋を買い入れ、解体して運んできていますから、今度は母屋を壊し、今までより大きな家に作り替えます。教祖様は根人様に平身低頭お断りを申し上げられます。方角は占ってもらって、何月何日と定められた通りに工事をいたします。 しかし小さい家を大きくし三方へ広げますから、どの方角へご無礼をするか私は凡夫ですから分かりません。家ができましたら早速壁棚を作って金人様をお祭りし、六根精進払いと般若心経を50巻ずつお唱えしますと祈りを捧げられました。凡夫ですからどこにご無礼があるやら分かりませんという教祖様のご精神は、後に神様のお心にかない、初めて神様と人間との心の交流を生み出すもとになっていくのですが、この時点では教祖様にとって金人様はひたすら恐ろしくてたまらない存在でした。不審の最中は雨が降り続いたりして不都合がありましたが、ともかく家は出来上がり、教祖様は金人様へ申し上げられた通りに神棚を作り、お供え物をしてご祈念をされお礼をされました。しかしほっとしたのもつかの間、その翌年また牛が病気にかかり、医師の手当てを受けましたが死にました。それは前年牛が死んだ時と同じ月の同じ日でした。義弟の鶴太郎さんから数えてこの牛で7回の死を重ねました。金人七殺といわれる恐ろしいたたりを思わないではいられません。教祖様のお心には暗淡たるものが立ち込めていたことでしょう。精一杯自分にできる限りのことをして金人様に無礼のないよう努めてこられた教祖様ですが、無念と悲しみと不安焦燥の中で日を送っていかれるのでした。次回はいよいよ九死一生のご体感の中でまっすぐに神様に向かっていかれる教祖様と神様との心と心の出会いのくだりを学ばせていただきます。どうぞお楽しみに。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。